이 그룹에야 이따강아와 오음사그라 지라랑키카무이마우시리카
イランからっておはようございます。2017年6月11日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第194回目の放送です。茅野資源の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM イングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日6月11日は、二部谷小学校の連合運動会で、二部谷自治会、二部谷保育所、二部谷小学校の三者共催の運動会なのです。二部谷地域の人たちが力を合わせて行う大イベントです。アイヌ語で6月は島唄チュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
次のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2017年6月2日北海道新聞、土産は二部谷の息吹。アイヌの血を受け継ぐ人が多く住み、木彫りの工房や復元した地で伝統的家屋など伝統文化が色濃く残る日高管内ビラトリ町二部谷地区、茅野公博さん28は来春にオープンする宿泊施設の建設準備を進めている。個人旅行者らが気軽に泊まって地元の住民と交流できるゲストハウス、それが二部谷にこそ必要だと思ったんです。宿泊施設準備。茅野さんは二部谷出身で、ビラトリ町の中学校苫小牧工業高等専門学校を得て、首都圏の機械設計会社に就職、長期休暇の度に全国各地を旅行した。広島市のゲストハウスを訪れた時、オーストラリアから来た旅行者にアイヌの出自を明かすと、ぜひ二部谷に行ってみたいと言われた。その後も欧米からの旅行者らと交流する度、外国人の先住民族への関心の高さを感じた。二部谷にもゲストハウスがあればいいのに、との思いが強くなっていった。2011年正月休みで二部谷に帰省した時、親戚の鹿猟について行った。山を駆け回り、獲物を仕留める。緊迫した空気の中に身を置き、自らのルーツを感じると同時に、この地に伝わる文化を伝えていく大切さを実感した。二部谷に帰って自分がゲストハウスをやろうと考えた。首都圏での仕事を辞めて二部谷に戻ったのは13年。二つ目のニュースです。2017年5月16日、北海道新聞日高版。アイヌ文化に理解を深めて、ゆからと語り部、今年もビラトリ。町内でアイヌ民族の交渉文芸を受け継ぐ人たちの語りを聞くことができる、ゆからと語り部の本年度1回目が13日、二部谷地区に復元された伝統的家屋、ポロチセで実施された。古老の生の言葉を聞く貴重な場として、近年来場者が増えており、アイヌ文化への理解を広げる重要な活動となりつつある。アイヌ文化振興研究推進機構札幌が進める民族の伝統的生活空間、イオル、再生事業の一環で2011年にスタート。現在は地元のアイヌ語教室が運営し、教室で学んだ人たちが交渉文芸を披露している。この日は、木端幸子さんと草薙光子さんが、キツネのチャランケやホタルの婿選びなどのカムイユから、 神謡、四大を披露。15人が真剣に耳を傾け、語りの後にアイヌ語を学び始めて何年か、日常生活でアイヌ語で会話する機会はあるか、などと質問した。初めて参加した十勝管内、中札内村の男性56は、間近で話を聞けた、来てよかったです、と満足そうだった。従来は土曜日午後7時からだったが、博物館見学の合間にも参加しやすいよう、昨年度は午後4時からにしたところ、町外からの参加者が増え、年間来場者は800人を超えた。本年度は午後3時半開始で、9月下旬までに計30回開く。同機構の授業で古老の語りを聞く場をこれほど多く設けているのは、全道でもビラトリだけ、という。事業を所管する超アイヌ施策推進課は、湯からはもちろん、語り部の様々な昔話も聞ける。ぜひ多くの人に来てもらいたいと話している。参加は無料。問い合わせはどうか、01457-2-2341、01457-2-2341 へ。はい、三つ目のニュースです。2017年5月23日、北海道新聞、夕刊。アイヌ民族の今、100人の肖像、写真集刊行。ウイ・マキコさん。アイヌ民族らしいアイヌ像ではなく、今、この時代をそれぞれに生きる等身大の私の姿を未来に残したい。そんな思いから、全国100カ所でアイヌ民族100人のポートレートを撮影しました。被写体の方に撮影場所や服装、次に撮る方を決めてもらいました。どのような場所を選び、どのような服装で挑むかは、その方の一つの表現だと思ったからです。そして希望を聞くことで、アイヌの方々と共同作業で写真集を作れるのではないかとも考えました。ある父、アイヌ語でおばあさんの尊称は、電話の向こうで、わからないから、場所はどこでもいいわ、と言いました。撮影当日までゆっくり考えてもらうと、今は何の痕跡も残っていないけれど、成果のあった場所で撮ることになりました。他の方も自宅のお気に入りのコーナーで、大きな木の前で、東京タワーの見える場所で、アイヌ刺繍の作品に囲まれて、大好きなバイクと共に、家族と仲間と、北海道の津別町オホーツク管内から鹿児島県の奄美大島まで、北から南へ、南から北へ飛び回り、移動距離は約9万キロ、地球2周分となりました。プロジェクトを進める過程で改めて思い知らされたのは、アイヌが自然にアイヌでいられる社会とは程遠い厳しい状況です。アイヌであることを隠しておきたい親族からの反対で写真集に出る、出ないと揺れ動き悩んだ方が何人もいます。希望の場所もありました。アイヌの出自から逃げたこともあった女性が母から譲り受けたアイヌ衣装を誇りを持って身につけ撮影に挑みました。また、由美子さんはカメラの前でとても緊張していましたが、生まれ故郷の阿寒湖が見えると呟いた瞬間、とても素敵な表情が現れ、感動しながら夢中でシャッターを切りました。送った写真のお礼で人生を感じたというメールが届いて、またまた感動です。撮影後には必ず今一番言いたいことを聞きました。今生きるアイヌの方々の声も伝えたく、写真集に収めました。百人百様の物語を感じていただければ嬉しいです。最後のニュースです。2017年5月28日、北海道新聞、人2017というコーナーからです。企画展で半生を紹介するビラトリアイヌ協会理事、川名の和信さん。日高管内ビラトリ町の猿川沿いの古丹、集落、ここでの半生に焦点を当てた企画展、絵歌詞の記憶をたどってが31日まで町内の二豚にアイヌ文化博物館で開かれている。この時代を共に生きるアイヌの存在に理解を深めてほしい、と語る。幼い頃に父を亡くし、生活は貧しかった。学校では同級生どころか先生からも差別された。それでも今の便利な生活はアイヌだけでは気づけなかった。差別や民族の苦労を忘れてはいけないが、過去は過去が持論だ。 若い頃は仕事に追われた。だが民族の中から初の国会議員になった故茅野茂さんの、アイヌから逃げたってアイヌはアイヌだという言葉に背中を押され、15年ほど前から文化伝承に携わる。地元のアイヌ語教室の運営委員長を務め、小学校で穀物、稲きびの栽培も指導する。企画展は横浜市立大の女性研究者の発案。10年ほど前から聞き取りのため何度も二豚にを訪れており、その度に自宅に泊めている、今や娘のような存在だ。一人のアイヌ民族のライフストーリーを通じて、民族の生活史を伝える展示は、道内でも珍しい、道博物館。会場には、かつて丸太を運ぶ際に使った道具や、半生を記したパネルなどが展示されている。自ら過去を振り返る映像作品の上映もある。時には足を運び、これまでの経験や今の思いを語る。妻の元子さんと二人暮らし82歳。どうですか、塩さん。
川名の和信さんの調律博物館での企画展のニュースがございましたが、私も5月31日に見てきました。この企画展は良い展示だなぁと思いました。
はい、イベントの告知です。7月15日午後5時から二豚に生活館においてビラトリアイヌ遺骨を考える会主催の聞こえない声という記録映画の上映会があります。はい、制作は、アウンビジョン。7月15日の、イベントの告知でした。担当は関根健二でした。
ワイワイガイガイのコーナーです。本日司会を担当します茅野史郎です。今日はですね、スタジオには木村文夫さんと私2人でいるんですけれども、まあワイワイガイガイにするにはちょっと人数は少ないんですけども、それでは文夫さん自己紹介お願いします。
この二豚にから10キロぐらい奥にある、ぬき別というところから来ました。木村美代です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のテーマはですね、先ほどオープニングでも申し上げましたが、今日は二豚に小学校の運動会ということで、まあ、このラジオでも実は運動会ということをテーマで話したこともあるんですけれども、今日はまあ運動会についてちょっと昔のですね、記憶を呼び戻しながら話をしたいと思うんですけど、まず文夫さん、運動会の記憶って何かありますか？
運動会の記憶、まあ、小学生の頃ったら今から37、8年前のことなんですけども、その頃の、まあ、運動会つけたら、町民が一緒になって、まあ、農民運動会みたいな形で、地域対抗のいろんな、はい、リレーだとかあったことを思い出しますね。
なるほど。まあ、その農民運動会っていうのは地域対抗ですか？
地域対抗でやってましたね。
ああ、なるほど、
農民運動会を兼ねての子どもたちの運動会でした、
ね、ああ、なるほどね、そうですか。まあ私も子どもの頃は義経神社っていうところがあって、その下に義経グラウンドってありましたよね、あそこでなんか町民運動会やってたの記憶あるんですよね。今はもう体育館になってて、もう何て言うんですか、そういうのはちょっとないんですけども、そうするとあれですかね、あれ、地域対抗ですから、強い地域っていうのはありましたか
ね？ありましたね。俺たちの本村の地域は強かったですね。
ああ、なるほどね。やっぱり本村はあれですかね、体みんな強い。
そうですね。その頃は俵担ぎ競争っていうのがあってね。みんな本村は力持ちが多くて足が速くて、
ああ、なるほど、
この勝ちだけは譲れなかった、
ね、そうですか、なるほど、まあ、はい、
これはまあ大人の世界ですけども、 その記憶が子供の頃残ってますね。
なるほどね。その時あれですかね、その町民運動会なんか景品とかあったんでしょうかね、入賞したりする。
いや、結構あの頃にしてはいろんなものがあったような。
なるほど。
記憶があります、ね。
ああ、じゃあやっぱり町というかビラトリ町もやっぱお金を出してやってたんですかね。うん、それともみんなで。
まあ、地域のまあ有志の方から寄付はあったようですけど、ね、町からはなかったような気がする。
あ、なるほどね。そうですか。それ大体何年ぐらい前ですか。
もう今から30年くらい前までは続いていたように思いますけど、
ね。ああ、なるほどね。30年くらい前、うん。もう今そういうのなくなりましたもんね。
なくなった。
ねえ、なんかちょっと寂しいような気もしますけど ね,
ね。
まあ、運動会っていうともう今小学校しかないですもん ね,、
う
ん、
そうだよね。
中学校行くと記録会とか。
そう
ね、体育祭とかそういう名前になっちゃうんで、うん、運動会っていうのは本当小学校しかないなというような気はしてますけどね。
まあ、まあ、今度は俺のことに入るんだけども、
ええ、
まあ小学校の頃、まああんまり早くなくてね、
ええ、
当時この発火層っていうのがその辺にたくさん入ったもんなんですよ。
発火層、ああはいはい、なんか発火の味するん
です。そうそう、匂いもする
。
それをこう足に塗って走ったら速く走れるんです
なるほど、なんか足がスースーしそうですけど、
そうですね、それを潰してね、足に塗って走ったんだけども、
うんうん、
効果はなかった
ですね。効果なかったですか残念ですね、
はい、それと当時はまあ足袋、綿の足袋が運動靴代わりにあったんですけど、
はい、
もう、まあ、半日ぐらい走ったら穴開くんですよね。
ああ、なるほど。はい。
今、そんな思い出が、こう、蘇ってきました、
ね。うん。いや、私も、小学校時代は、底がゴムになってる足袋、ありまして、それ履いてましたね。みんなそうでしたね。
うん、
そうすると足も軽いから、まあ、早い人はより早く、まあ、そうでない人もそれなりにという、
うん、
運動靴よりは走りやすいですよね、足袋はね。今の子はどうなんでしょうね。多分あれ売ってるんではないかと思いますけど。
そうですね。
うん。なるほど。なんか蘇ってきますね。
そうですね。
今日、二谷小学校の運動会ですから、ちょうどこの放送終わった後、ちらっと見ることは可能ですよね。
そうですね。ちょっと行ってみたいな。
うん。そうですね。
まあ、俺の個人的なことなんですけども、孫が昨日運動会
で、ああ、そうですか。
青森で会ったんです
けど、
行きたくてバタバタ。
うん。でも行けないよね。青森ちょっと遠いですもんね。な自家用機でもあればね、ビヤンと飛んで、滑走路に置いて、すぐ行って戻ってくるってこともできますけど、まあ、なかなか難しいですね。
この運動会といえば、とにかく足の速い子がスターでね、
ああ、なるほど。
注目されてましたよね。
そうですよね。やっぱり速いとね、目立ちますしね。
そうですね。
うん、
体格段は頭も良くない、勉強もできない。運動能力に長けてる者たちがすごく、ね、注目を浴びて、
なるほど、
いたことを今思い出してますね。
はい、本日はワイワイガイガーをお送りしました。テーマは運動会についてでした。文雄さん、ありがとうございました。
やれきれい。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。 町立博物館や二風谷温泉湯からとともにご訪問ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、慶応義塾大学総合政策学部4年生、石井正樹さんです。今年の4月から平取町立二風谷アイヌ文化博物館で、インターンシップ、就業体験をしている方です。おはようございます。
おはようございます。
まず、お聞きしたいんですけども、石井さんはどちらのご出身ですか？
はい、私は千葉県の出身です。ずっと千葉県に住んでいたわけではなくて、結構たくさん転勤をしたのですが、一番長くいたのは千葉県ですね。で、今は大学の関係で、大学が神奈川県にあるので、神奈川県に、一人暮らしをしています。
はい。北海道へ来るのは今回で何回目ですか？
北海道に来るのは今回で、4回目になりますね。ただ、二風谷に来たのは今回が3回目です。
はい。それでは次の質問に移りますが、
はい、
中学校時代はアメリカ合衆国で過ごしたと先日の北海道新聞に出ていましたが、アメリカへ行くきっかけは何だったのでしょうか？教えてください。
はい、これは全く留学とかそういうわけではなくて、親の仕事の都合で、アメリカに、3年間住んでいました。親は、航空関係、飛行機の仕事をしてまして、工場がアメリカの西海岸のシアトルという町にあって、そこで親が勤めるということになったので、家族でみんなでアメリカのシアトルの近郊に移り住むことになりました。
なるほど。シアトルというと、あれは、ボーイング社でしたっけ？
そうですね、ボーイング社ですね。う
ん、ああ、うん、私も実はシアトル行ったことありましたね。
あ、本当ですか。
あの、スタジアムがね、作られる頃でした。
ああ、あの、球場が作られる頃。
そうそう。
はいはいはい。イチロー選手も。
そう、イチロー選手がね、マリーナーズ。
はい。
うん。で、活躍してる。なるほど。そうすると、中学校はアメリカ合衆国の卒業ということになるわけですね。
そうなりますね。はい。
じゃあ、アメリカの中学校卒業すると、
はい、
日本へ戻ってきて高校に、あの、進学できるんですね。
そうなんですけど、アメリカは、学校の学期が変わるのが夏なので、
ええ、
夏に僕は、アメリカの学校を卒業して、で、ええ、秋から日本に帰ってきた時、まだ中学3年生の、要は、2学期。
ああ、なるほど。
なんで、はい、そこで帰ってきて、中学3年の2学期と3学期だけは、日本の中学に通ったんですよ。
ああ、で、それで日本の中学校も卒業したと。
そうですね。
ちゃんと卒業証書もらったんです
か？もらいました。
ああ、ラッキーですね。
ラッキーですね。
アメリカの中学校卒業して日本の中学校も卒業した。
そうなんですよね。2つもらったことになって。でも履歴書2つ書かなきゃいけない。
ああ。
大変なんですけど、
ね。なるほど。はい。それでは次の質問なんですけれども、
はい、
ビラートリ町へは昨年の夏のゼミ合宿で来ていると思いますが、ビラートリ町の印象を教えてください。
はい。ですね、僕はずっと、ほとんど関東圏に住んでいたので、こう、なんていうか、地方の方に住むっていう経験がまずなかったんですよね。それで、ビラトリ町に初めて来た夏合宿の時なんですけど、あの、関根さんや、ビラトリ町多くの方にすごい歓迎されて、いろいろもてなしていただいて、で、その小さいコミュニティの中で、こう、いろんな人が、こう、それぞれ役割を持って、で、一生懸命頑張って活躍して、で、その街の中で誰もしもがこう必要不可欠な存在であるっていうことをすごい感じたのが初めて来た時で、そこからビラトリ町、また二風谷が本当に素晴らしい場所だなっていうのが思って、で、それが今回ここに移り住むきっかけですね。
はい。まあ4月からですね、7月末までのこのインターンシップの期間というふうに聞いてるんですけども、
はい、
もう残すところ1ヶ月とちょっと。
そうですね。
ということになると思うんですけれども、はい、どのように過ごす計画ありますか？
はい、
あと1ヶ月、1ヶ月と20日ぐらいはありますね。
そうですね。はい。ですね、今回、 二豚に移り、こっちに住むようになって、本当にいろんなことを学ばせていただいて、博物館で働いたり、あるいは二豚の人々といろんなことをしたりして、で、そこから本当にいろんなことを得たんですけど、今度はそれを何かまとめて、で、一つの形にしなきゃいけないなと思っているのが、この1ヶ月やらなきゃいけないことかなと思っています。それは、やっぱり僕まだ学生なので、勉強しに来てるっていうのが一番の、名目であって、そのために何かこの論文を書いたりだとか、論文とまでいかないですけど、何かやっぱここに来てどういうことを得たかっていうことをまとめた文章を書きたいのが一つと、あと博物館でこう長田さんがいろいろ僕に、長田さんや関根健二さん、森岡さんもですね、いろいろ僕に教えてくれていて、何か博物館でもこう一つ僕がここにいて、働いてたんだっていうことを示せるような何か成果物が博物館にも何か作れたらなと思っています。はい、
はい、それでは次の質問なんですけれども、はい、アイヌ民族に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか、教えてください。
はい、もともと僕は大学入ってから海外旅行がすごい興味があって、で初めて1年生の夏に東南アジア行って、でそこからインドだったり中東だったりアメリカだったりっていう国をこう旅行したんですね。その時にこう最初は意図的にっていうわけではなかったのですが、こう少数民族と出会う機会が多くあって、でそこからそこの国の人たちがこう少数民族っていうものをすごい大事にしてて、で少数民族じゃない方々であってもこう俺たちの国にはこういう民族がいて、もともとこういう文化があって、これってすごい素晴らしいんだぜっていうことを誇らしげに語る姿を見て、ああ僕は日本人なのに自分の国の少数民族、あるいはルーツだったり、あるいは地方の素晴らしい文化だったり、そういうものを一つも知らないなっていうことをすごい恥ずかしくなって、でそこからこう何気なくそういうものに興味を持った時に、たまたま大学で僕の今先生にあたる藤田守さんっていう方が僕の大学に来て、アイヌ交渉文芸っていう、アイヌ語交渉文芸っていうゼミを開いてくれたんですよね。
はい。
そこに入ったのが、まずアイヌ民族っていうものに、興味を持ったきっかけです。
なるほど。
はい。
そうするとアイヌ語はかなりできるんですか？
いえ、まだ勉強中ですけど、でも関根健二さんとかに多く指導をいただいて、今まだ頑張ってるところです。
はい。まあ、ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
まあ、アメリカで中学校卒業してるってことは、英語はかなりできるわけですよね。
そうですね、はい。まだ日常、そうですね、卒業した時は、ペラペラに日常会話喋れるぐらいだったんですけど、今少し忘れてきてしまって、うん、でも博物館に来る外国人の方々に対応したりだとかはできますね。
うんうん、なるほど、はい。読む方はどうですか？
読む方も、はい。
大丈夫。
うん、大丈夫ですね。
難しい文献でも読み込むことができる。
そうですね。辞書の助けは必要ですけど、でも、基本的に読めると思います。はい。
ああ、それは有利ですね。他の人にですね。
そうですね。まあ、ちょっとズルしたかなと思うところ。
いやいや、ズルではないですよ。たまたま、ね、シアトルで3年住めたって、それが中学生時代だったっていうの、
うん、そうなんですよね。
ある意味、運があるということです
ね。そうですね。ラッキーですね。うん。
だから私の知ってる人でもね、カナダの人ですけども、はい、親が日本で、そのキリスト教の布教をやる、
はい、
まあ宣教師か神父か牧師かわかりませんけど、はい、そこ、そういう関係で日本でね、
はい、
生活してたっていう人、はい、カナダ人なんだけど、
はいはい、
もちろんヨーロッパ系の人だけど、はい、日本語がすごい上手いんですよ。
そ
して実際には通訳として、それを生業としてるんだけど、はい、でも日本語どうして上手なんですかって言ったら、いや、私のその親のね、
はい、
仕事の関係で日本で住んでて、うんうん、で、その人はちょうど中学生から高校生ぐらいの年代だったそうです。
はいはい。
だからちょうどいいんだってね。
あ、うん、うん、そうですね。日本語もおろそかにならず、英語も程よく理解できる、うん。他国語も。
そうそう。あまりちっちゃいと、その言葉も忘れちゃうし、
そうなんですよね。
どっちもうまくなんか習得できない。っていうようなことを聞いたことありますけども、まあ、石井さんの場合は、英語がまあ使えるし、日本語もまあ完璧ですから、問題ないと思いますけどね。
そうですね、ラッキーですよね、この時期に行けるのは、ええ。はい。
はい。これで最後の質問になりますけれども、
はい、
ビラートリ町に居住するアイヌ民族へのエールをお願いいたします。
はい。アイヌ民族っていうのは、 関東とかでこの話をすると本当に知らない人が多いんですよね。で、イラトリ町二豚に来れば誰しもがわかるくらいここには色濃く残ってるし、で、それらの素晴らしい部分ってものがしっかりと受け継がれてると思います。この素晴らしい、ビラトリ町二豚の形を崩さずに、これをどんどん、これをしっかりと、後世の方にも伝えていけるような環境づくりってものがここでできているので、それをしっかりと、続けていってほしいなって。そうすれば、僕みたいな、こう、本州の人たちも興味を持って、いろんな人がこう、アイヌ民族だったり、そういうものに関わってくるきっかけが多くできると思います。そういうすごい力を持っている場所だと思うので、ぜひこの素晴らしい街を、続けていってほしいなって思います。
はい。本日のお客様は、慶応義塾大学総合政策学部4年生、石井正樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世界にはなんと愚かな人間がいるものだろう。それがアメリカのトップの座にいるトランプだ。 FM ヒカウシリスナーの皆さん、イランからプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今地球人として真っ先に取り組まなければならない地球温暖化対策問題に、わがまま身勝手でパリ協定から離脱という信じられない決断を下したのがこのトランプだ。この愚か者を選んだ責任はアメリカ国民にもある。地球を守るためには今からでも遅くはない。国民自ら一日も早くこのトランプを引きずり下ろしてもらいたい。アメリカ国民の一人がこんな重いことを言っていた。私たちはアメリカだけではなく地球で生きているのだと。そして、こうも付け加えた。ライフスタイルを変えてでも、この地球の温暖化を阻止しなければ、という言葉が耳に残っている。私たち日本人も、真剣に考える時が来たのではないだろうか。さて、我が日本でも、愚か者が多い。4月21日、アイヌ政策推進会議、産業部会が東京で行われ、アイヌ民族遺骨研究の適否を判断する協議が行われたが、社会的利益とアイヌ民族の思いをいかに調和させるかが今後の課題となると、同心の記事にあったが、日本人類学会、日本考古学協会、国、大学側が考える研究の社会的利益のあり方とは、アイヌ模試料を奪い、アイヌ文化、言語、人権、尊厳、そして遺骨をも奪って、散々踏みつけてきてもまだ、社会的利益のためとして、アイヌ遺骨を研究し、利用しようとする、小金井小玉の意思を受け継いでいるこの学者たちの神経は、一体どうなっているのだろうか。倫理を逸脱した考え方をするこの バカ者たちの遺骨こそが研究に値するのでは。遺骨からの DNA サンプル採取については、北海道アイヌ協会に事前に説明し、同意を得たとあるが、こんな大事なことを簡単に同意する、この者たちはアイヌではないのだ。魂を売り渡し、悪賢い一部の日本人と同じ顔を着ている人でなしなのだ。学者たちには歴史認識、想像力を働かせ、人である人として過去の責任に誠意を持って対処してもらいたい。木村文夫の言いたい放題でした。やれくれ。
こんにちは、二谷小学校だよりのコーナーです。本日も、二谷小学校校長阿部がお届けします。この放送をしている時間帯に、二谷小学校は運動会をやっている予定になってます。予定っていうのは、自分この時間に出演できないので今録音ということで参加しているんですけれども、今ちょうど雨が降っております。ここ数週間ずっと週末に雨ということで、今週も例に漏れず雨が降っております。当日できているのかどうなのかっていうふうなのはもう入隊ですから、神頼み、カムイ頼みっていうふうな、そんなふうな心境です。運動会が無事行われれば、ということで、子どもたちがとっても楽しみにしている行事なので、ぜひ、ベストコンディションの中で子どもたちにのびのびと自分の力を発揮してもらいたいなっていうふうに思っている次第です。今年になって、何度も言っていると思いますが、人数がとても減りまして、全校児童23人ということで、赤組白組に分かれるんですけれども、12人と11人ということで、とても、去年から見ると寂しくなったなと。だけども、子供たちは、その少ない人数にも負けず、応援合戦と、自分の力を最大限に発揮して、出る限りの声を出して、一生懸命やっている姿。これが、二豚にの子供たちの、本当の力だな、というふうな。少なくても、一人一人の、力を発揮すれば、何百人のそういうふうな子どもたちにも負けず劣らずっていうふうな、そういうふうな、力を発揮できるんだなということを毎日練習している姿の中から見ています。ぜひ子どもたちが、運動会で、自分の限界まで、力を発揮して、いい笑顔で、迎えられるっていうふうな、そんなふうなことを願っています。話は変わりますけれども、今、NHK の、鶴瓶の家族に乾杯っていうふうな、そういう番組、自分好きで、結構見ているんですよ。素人と鶴瓶さんの軽妙なトークで、絡むっていうふうな、そういうふうな、鶴瓶さんが の人柄なのか、とっても、普通の家族が出てくるんですけれども、なんか特別な家族のように見えるっていう風な、そういう風な番組、とっても楽しく見てるんですけれども、あれを見てて、やっぱり家族っていいなという風なことを改めて、いろんな集団があるんだけれども、まあ学校も集団を作るところなんですけど、やっぱり帰ってくるところは家族、家っていう風なところ、そこにやっぱり子供たちの育ちの原点があるんだなということを改めて思いながらその番組を見ています。今回運動会で様々な家族が集まると思います。子供たちの家だけでなく、地域の家、家族、それから、それに付随する、二部谷以外からも、様々な親戚一同集まって、その家族が、一つの大家族のようになって、二部谷の、連合大運動会、盛り上がることができればいいな、ということを、願っている次第です。今日の二部谷小学校だよりのコーナーでした。ありがとうございました。
続きまして、ピリカカンピソシのコーナーです。これは良い本の紹介コーナーということで、私、茅野史郎が本日は担当いたします。本日紹介いたします本は、写真集です。題名は、アイヌ100人の今。今ということは現在ということで、100人。アイヌ100人の今。著者は、ウイ・マキコさん。まあ、この方は写真家なんですけども、100人のアイヌの人々を撮影して一冊の本にしているというものです。出版社は東青社、冬青と書いた東青社ですね。で、本の値段なんですけども、3704円プラス税ということになっています。この本のですね、特徴なんですけれども、まず100人の方から承諾を得て、このウイマキコさんという女性の方、写真撮ってるんですけども、まあ、この被写体となった人たちとの信頼関係がきちっと確立されているというのが、この写真を見るとよくわかります。で、まあ、被写体になっている方ですね、例えば二部谷では、私の母、茅野玲子をはじめ、貝沢太一さん、貝沢珠美さん、川上二郎さん、桔梗さん、そして娘さん、息子さん、二郎さんですね。あと、長野郁美さんということで、二部隊の人もかなり出ています。まあ、これは全国各地に住んでいるアイヌ民族の現在ということで、出ている方はみんな自分で好きな服装を選び、撮影場所を選んで、撮影しているということですから、中にはアイヌの伝統的衣装を着て写っている方もいますけれども、なんて言うんでしょうね、すごい表情が、リラックスしているというのか、いい表情で皆さん写っています。まあ、私の友人である秋部秀夫という、アカンでいるアイヌがいるんですが、ヒゲすごいボーボーではないんですが、ヒゲ伸ばして、髪の毛も伸ばしているんですけども、その特徴もよく出てますし、いい写真集だなというふうに思っております。で、この本の中でですね、前書きの方をちょっと読ませていただきますけれども、このプロジェクトでは、被写体となっていただいた方に、次に撮影するアイヌの人を誰にするかを決めていただきました。 100人の方との出会いを求めて北から南へ、南から北へ、縁を紡いで7年間歩きましたというふうに出てます。まあ、ですから、ウイさんはこの7年間かけて撮影した、まあ、写真の集大成といえるものを、まあ、作っているわけです。で、あともう一つですね、この本の中で、後書きにちょっと書かれてるんですけども、大多数の日本人はですね、アイヌっていうのはまだその伝統的な暮らしをしているというふうに、その勘違いしているというようなことを、まあ、書いてますので、そこもちょっと読んで紹介させていただきますね。1992年から撮影を続け、写真展や写真集で発表してきましたが、全国に暮らすアイヌの皆さんの現状を伝えきれないもどかしさを感じていました。アイヌ民族に対するイメージは、今まで開催してきた写真会場での、アイヌの方ってまだいるんですかの質問に象徴されるように、アイヌについてはほとんど知らないか、自然と共生して生きる神々しい人々というステレオタイプのアイヌ像のどちらかに二分されるように思います。しかし、実際には日本全国でそれぞれのライフスタイルで暮らしています。全国津々浦々、この時を生きるアイヌの人たちの今を伝えたいと思い、100箇所で100人を撮影して、写真集を編むプロジェクトを立ち上げましたというふうに書いてるんですね。まあ、ですから、このウイさんの目的は十分達せられていると私は思います。で、この写真集に出ている人たちは、非常に生き生きと写っていまして、本人ももちろん承諾のもと出てるわけですから、いやいや出演してるわけではなく、協力して出てるということなので、まあ、私はこの写真集はとてもいいなと思います。もし興味のある方はですね、ぜひともこの写真集を手に持って、見ていただきたいと思います。先ほどニュースでもですね、アイヌ100人の今という、出版されたという記事を紹介させていただきましたけども、北海道新聞でも取り上げられている、写真集です。まあ、今日はですね、まあ、ピリカ・カンピソ氏ということで、良い本の紹介ということでですね、紹介させていただきました。もう一度本の題名を紹介しますと、このアイヌ100人の今、著者、ウイ・マキコ、出版社、統制社、発行は2017年5月15日です。定価は3704円、プラス税ということになっています。ぜひとも皆さんに読んでいただきたい一冊です。本日の担当は、茅野史郎でした。はい。FM ピパーシー第194回も最後のコーナーとなります。それではですね、ちょっと文雄さんにですね、今日の感想をちょっと聞いてみたいと思います。いろいろ本の紹介とかありましたけれども、お願いします。
いや、この本の紹介、良かったですね。ウィー・マックス子さんとは、時々電話で話してるんですけども、このことをまた帰ってから伝えたいなって思っています。喜ぶんじゃないでしょうかね。皆さんもぜひ見てください。あと自分のことなんですけども、毎度毎度反省たたた。いつまで経っても、うまくならないなってそう思っています。そのうち、シロー君を見てうまくやってみたいなって、そう思ってます。
いや、十分上手だと思いますよ。回数こなしてくると、だんだん、なんでしょうね、スムーズに話せるようになりましたし、 文雄さんも今回で21回目ですからね。
本当だ
ね。21回目っていうと結構な、なんていうんですか、回数をこなしてますんでね。あの、ラジオがだんだん好きになって、どんどん話すのも上手になって、多分、第1回目から比べたらすごい上手になってると思いますけど。ええ。まあ、あの、文雄さんにはいろいろなエッセイを紹介していただいたりですね、あの、協力いただいて、ラジオやってるわけですけども。まあ、文雄さん、実際このラジオやってて、こう、楽しみとか、そういうのは、どうですか？毎月楽しみなのか、それとも苦痛なのかっていうのは。
いや、すごくね、楽しみに、エッセイなどもね、書いて、あの、読んでもらうのが楽しみだなと思ってますし、まあ、こういうことが好きなのかな。あまり上手じゃなくても、まあ、だんだんと、はまってきたような気がしますけどもね。
そうですね。
はい。
やっぱり何でしょう、自分たちでこう、発信すると、そういうのが大事ですよね。
そうですね。
まあ、そういうことが、結果的にはいろいろな人に理解を得られると。う
ん、まあ、幸いにも、この遺骨問題が今、世の中に、注目を浴びている時なので、余計にこの木村文雄の言いたい放題というのは、まあ、積極的にまだこれからもやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
うん、そうですね。まあ、うん、今日のテーマ の、 あのトランプ大統領のですね、
はい、
パリ協定間の離脱とか、
はい、
そういうのも取り上げたんですけども、いや、取り上げていましたけども、
うん、
あれも、なんて言うんだろう、国の代表者がね、突然変わったらそんなこと変えていいのかっていうのも私も素朴な気もあるんですけど、その辺はどうでしょう。
そうですね。まあ基本的にこれ人間が住む世界ですからね。やっぱりこんなに簡単にこう変えていいのか、変えさせようにしていいのかということが、やっぱり周りの人間にもやっぱり問題がありますね、これはね。
まあそうですよね。
うん、
だから、まあ、アメリカっていうのは結構土地も広いですし、
はい、
まあ、人口も結構日本よりは多いですから、何億人という人住んでて、まあ、アフリカとかね、そういうところから比べると人口は少ないでしょうけど、まあ、それにしてもその社会的責任、地球規模での責任っていうのはありますよね。
そうなんだよね。
ね、それを放棄して、で、割となんて言うんでしょうか、保護主義を貫いて、この間のあの、イタリアサミットでも、アメリカをその優先するというようなことを言うことに関しては、ヨーロッパの首脳陣からは、なんかソース感を食ってましたよね、なんかね。
まあ、北朝鮮のことを散々悪態ついているようですけどもね、あの、このトランプも変わんないような気がしますね。
いや、そうですね。
うん、
なんか二人ともね、似てるそうですよ。私、ある雑誌読んだらね、
うん、
人相がそっくりなんですよ。で、耳がね、すごい後ろについてるんだって、二人とも。その顔の、この、面の面からずっと後ろの方にね。
注目してみ
る。うん。だから二人ともね、なんかちょっと変わった、あの、人相をしてるって雑誌に出てました。だから、まあ、何考えてるかわからんっていうのは、ちょっと二人とも共通する、そういうとこではあるな、というふうには私も実は思っているんですよね。
はい。
まあ、ちょっと話を変えますけれども、先ほど紹介したアイヌ100人の今ということで、ウイさんのことを、紹介したんですけど、まあ、その後、ウイさんとは確か、文雄さんは付き合いあるんですよね。
あのね、
ええ、
これもひょんなことの付き合いなんですよね。
ええ、
彼女が今住んでいるあの東村山。
はいはい。
に私の姪がいるもんですから、
はい、
そこへちょっと訪ねて行ったときに、地元の新聞に、ウイさんの記事が大きく載ってた。
ああ、なるほど、はい。
もういても立ってもいられないので、
ええ、
どうしても会いたくて、
ええ、
あちこちに電話をかけてね、
ええ、
そして、やっと電話番を知って、そして、あの彼女と連絡を取り合ってね、
ええ、
その日のうちに、駅のカフェで会うことに。
ああ、なるほど。
あの狭いカフェの中で、大きな声でアイヌのことに対して二人で喋ったことを今思い出しています。
なるほど。その時はどんなような内容の話したんですか？
はい、ちょっと忘れたけども、とにかくアイヌのことをいろいろ喋ってました。
ああ、
それから あ、こうやって日本人もアイヌのことで頑張ってくれてるんだなということを知ってね、少しでもこう応援したいなと思っていたもんですから。
なるほど。まあ、あのウィーさんっていうのは、結構アイヌ関係の写真集なんかも出してて、
はいはい、
あの関東のアイヌの人たちを追っかけた写真集とかも結構出てるんですよね。
そうです
ね。だからこう意識が高くて、うん、あの先ほど私本でも紹介させていただきましたけども、うん、そのウィーさんが後書きに書いてあるように、日本社会にはその2つのタイプしかいないと、
はい、
1人はその今でも自然と共生しているアイヌと、
うん、
でもう一つはアイヌって今もいるんですかって、この二つしかないっていうから、
うん、
やっぱりアイヌのことを日本国民は十分知らないと、
そうですね、
そういう認識のもとにこういう写真集および展覧会などを通じて、うん、アイヌの存在をまあ教えてるという意味では、私はすごい志の高い人だなということで、うん、あの評価はしてるんですよね。まあ、はい。
カフェでの話の中でね、
ええ、
写真展を開くと、場所によっては、右翼系の団体が邪魔をするっていうようなことを言ってましたね。
なるほどね。
うん、これも、すごいことだなと思いながら、その中でこうやって一生懸命やってくれていることに、すごく感銘を受けましたね。
ああ、なるほど。はい、そうですね。
頑張ってもらいたいと思います。
はい。まあ、それとですね、あと、ニュースの、イベントの紹介ということで、7月15日、
はい、
記録映画の上映会のことを紹介させていただきましたが、ちょっと一言だけ紹介お願いします。
はい、ですね、まあ、今もこの学者たちに、その歴史認識の、歴史認識、それから想像力の、欠如している学者たちが多い中、そして、まあ、日本人の中にもその歴史を知らない者たちが多くいるということでね。まあ、3月の18日。
いいですよ。
はい。
7月15日。
7月15日。学習会に続いて、もう一度やりたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
FM ピカウシからのお知らせがあります。それではお知らせを。
はい。FM ピカウシからのお知らせです。FM 二風谷放送愛称 FM ピカウシは月に1回主に第2日曜日ビラトリ町二風谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピカウシでご検索いただきますとインターネットでダウンロードしいつでも聞くことができます。また録音により神戸市長田区の FMYY ではインターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピカウシではリスナーの皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二風谷、二風谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第194回目の放送もお別れとなります。次回は7月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけねー。